そうだ、E3 の話もしないままキャンクラの話。E3 もさ、でも俺並んで、すごいはかどったの。並んでる、結構並んだのね。なんでかっていうと、並んで、ゲームのビデオを見たり、遊んだりすると T シャツがもらえるから。うん、コールオブデューティーのゴーストは2時間半並んだんだけど、
うん、
ずっとキャンクラやつ。
バッテリー持たないじゃない、そんな
ちょうど今回は、なんていうの、補充電源みたいなやつも。
周りにキャンクラ友達とかいなかった。
ああ、もう周りなんかあれ、ジーンズに黒い T シャツのゲーマーばっかりでさ。
キャンクラだってゲーマーでしょ。
すげえ恥ずかしかったけど、やってて。前のやつが、なんかね、なんていうの、反射素材みたいのをつけたビータで、後ろの人が超デコった魔改造した DS をやってて。
その中でカジュアルですよ、みたいな感じ。
そう。iPhone 片手になんてさ、全然そんなの、そう、資格なしみたいな感じでさ。DS につけてさ、なんか昔ゲームボーイにつけてさ、拡大してライトがつけるみたいなやつあったじゃん。暗いとこでもできるみたいな。なんか、ああいうやつ DS につけててさ、なんか、おかしいんだよね、その人。折りたためないの、だってどう見ても。だってビータがビータでなんか光ってるしさ、ちょっと暗いところに入るんだけど、なんかディズニーランドみたいにさ、
うん、
並んでる途中で、
うん、
そこに入ったらさ、急に発光し始めてさ、そのビータが。やべえ、こいつらと思って。その中俺だけ、あれ、iPhone でキャンクラで。スイーツとか
言って。ディビジョンの面白いの？
いや、遊んでないからわかんないけど、もう、あの辺のは、なんつうの、もう、そうですねとしか言えないっていうかさ。
そうなの？
うん。いや、もう、なんていうの。なんていうんだろうね。だから、その、こう、パッと見て、すげえなっていうぐらいしか今のところ感想がなくて。要するに、もうさ、新しい発明とかさ、
うん、
そういう話じゃもうないから、で、今世代だと、だからラストオブアースとか、バイオショックインフィニットみたいに、そのストーリーをどう語るかとかさ、そういう感じで、多分次世代になったら、それをマルチプレイヤーでオンラインに持ってって、どういう体験ができるかっていうさ、いうとこになるのは、まあ、なるだろうなとは思うんだけど、でももうそれってなんか一言で、こうだ、これがすごいとか。どうしよう一言で。あ、ほんとだ。一言でこれがすごいとかってもう言えるんじゃなくなっちゃったんだね。もう総合的に組み合わさった作品すぎて。
うん、
でも、うん、バイオショックとかラストオブアスぐらいだったら、いや、ストーリーがすごいよねとかって言って、まあ、済ませることもできそうな気がなんとなくするんだけど。
うん、
っていう感じ。そう、だからなんか、あ、でも感じたのは、その、今のラストオブアースも、まあ、展示してあったんだけど、で、エリー T シャツってさ、ゲーム中のエリーが着てる T シャツがもらえるようでさ、
うん、
後で知ってすげえ悔しかったんだけどさ、そっち並べばよかった。そう。あと、タイタンフォールっていうメックなんだけど人がちゃんと乗って戦うやつで、で、メックでその人をつまみ出してやっつけたりとかさ、コックピットから。とかなんかそういうの見ると、なんかどれもさ、昔国産メーカー、日本のメーカーがゲーム開発会社がどれもちょっとかじってんだよね。なんかやろうとしてたのを、本当はこうしたかったみたいのをなぜか海外の会社が完成させてるみたいな印象を受けた。タイタンフォールもさ、もう誰でもいろんな人が言及してたけど、
うん、
ロストプラネットっぽいんだよね、やっぱり。ロストプラネットもメックに乗ってでかいやつを戦うっていうコンセプトだったからさ。
うんうん、
だからそこをもっと本気で突き詰めて、で、 レベルデザインを、あれってシングルプレイがもちろんあるんだけど、っていうかもちろんそっちは最初メインだったんだけど、シングルプレイがあるせいで、別にここはメックに乗ってないとダメな場所とかさ、なんかそういうのが自然とできちゃってもったいなかったんだよね。だからここはもう機械がないとだるすぎてやってらんないみたいなさ。で、でもそれを補うためになんかワイヤーアクションをつけたりとかさ、機械じゃないとジャンプできないところ人間だったらハマりになるからどうするみたいなさ、を解決するためにおそらくね、ワイヤーがついてたりとかしたんだけど、で、人間のスケール感で言うとロボはもうメックはデカすぎて全然ハマんないし、メック前提の場所だともうスカスカすぎて人間だと全然遊べないし、みたいなさ。でも、タイタンフォールはだからマルチオンリーなのね。だもうそうすることによって、だからそれらのだから、問題点は全部一旦まあ脇に置かれて、とにかく対戦して楽しいかどうかっていうのが大事に、そこだけが大事になるからさ。だから、その、多分本当は、ロスプラもやりたかっただろうことがいろんなことがさ、できるんだよね。でもこれはでもシングルだとハマりになっちゃうからとかさ、そういう理由で外してたフィーチャーもマルチでとにかく対戦だけなら入れられるっていう風に見えたし、まああとそのラストバースの NPC がついてくるっていうのもさ、実はさ、バイオハザードの5だったかなとかで結構 NPC をフィーチャーしてさ、NPC と薬草とかをやり取りしながらさ、進もうとかさ、その疑似コープっていうか、NPC とコープするみたいなのをやろうとしてたんだけど、やっぱなかなか完成には至ってなくて、っていうのを、こうすればいいじゃんみたいな感じで、そのエリザベス、バイオショックインフィニットのエリザベスとラストオブアースで、それぞれ違うやり方で、そのゲームの中の、人格と一緒に旅をするっていうのを、まあ実現してるなっていう感じがするね。だからなんかどれも先にやってんのは先にやってたんだけど、それを突き詰めた形で完成させてきている世代だなと思った。で、次世代も多分そういうのが、あ、これってあのゲームが昔やろうとしてたことだなっていうのがなんか見える気がする。まあ、っていう印象が好きだ。なんかさ、日本でも海外でも多分関係なくさ、ゲーム作ってたら必ず出てくるアイデアとかってあるんだけどさ、それが本当になんていうの、実現されてきてるなっていう。まあ、そのスカイリムとかオブリビオンもそうなの。だけどさ、何でもできる RPG みたいなさ、話もそうだし、その俺だったらその本当にサバイバルに重点を置いた、その世界崩壊後のゲームだ。それがだからあのステイトオブディケイのね、あのゾンビと戦うことが大事なんじゃなくて、ゾンビが湧いて崩壊したアメリカの村で、街でどうやってコミュニティを作って、そのコミュニティの中でどういう役割を演じていくかとかさ。俺は、
倒すだけだったら、他のゲームと変わんないからね。
そう。でも、それは結局、ゾンビいたら倒したいだろっていうようなさ、感じで、まあ、割と話は終わってしまったりさ、コミュニティって言ったって、そんな目に見えないもので、そんなのマネージして面白いのとかさ、そういうのがだから今世代になって、まあ、ゲームエンジンがどんどんこなれてきたりとか、まあ、あとはその倒す方面やり尽くしたとかさ、いろんな事情が重なってるけど、まあ、結果的に生まれてきてくれたんだね、そういうゲームがね。で、可視化、どうやってコミュニティとかそういうものを可視化するかっていうのはもう結構割り切って数字を出しちゃってるんだけどさ、でもまあもうそれも第一歩だからっていう感じはするよね。それが正解なのかもしれないし、もっと違う形かもしれないし、まあわかんないけど、だからなんか なんか次世代になって、多分今世代でやろうとして、LA のワールでやろうとしたけど、要するに表情で判断するアドベンチャーゲームみたいなさ、
うん、
波動なくして、でも、多分次世代になったらもっとそういうのが重要になるだろうなっていうのを E3 でちょっと感じて、要するに表現力がどんどん上がってる中でどう使うかって言って、
うん、
っていうのと、あと、要するにストーリーとかがすごい重要になってきてて、
うん、
要するに物語として、映画みたいな感じでさ、物語としてすごく完成されてないといけないっていうのが前提になってきてさ、
うん、
で、その今の、技術力をどうやって使っていくかっていうと、その感情を表現するためとか、
うん、
その感情をゲームに生かすっていうかさ、
うん、
ラストオブアスとか、まあ、結構近いところに来てる気はするんだよね。その女の子を守りたいって思わなかったらゲームにならないとかさ、
うん、
なんかそういうところでどうやってその感情っていうものをビデオゲームに落とし込んでいくかっていう、今まで結構遠巻きにされてた部分と向き合わないともう作っていけなくなるんじゃないかなと思うんだよね。だエリザベスも、まあ今のそのラストオブアスのエリーもそうなんだけど、感情っていうのは基本的にやっぱり、ムービーシーンの中で発揮されるものっていうかさ、
うん、
ゲームデザインっていうか遊びとかシステムとかメカニクスに直接関わってくるもんじゃないんだけど、
うん、
でも関わってないからこそ、だから前何回か2個前1個前だっけなんか話したみたいにさ、
うん、
なんか変に感じる、おかしく感じるっていうさ、
うん、
ゲームデザインの不気味の谷って言ってた、
うん、
なんでそんなことするのっていうのがより目立つようになってきてるんだけど、だからこう次世代機になったらそこの部分、感情っていうものと向き合ってビデオゲームの中でどう表現するのか、ゲームシステムの中に落とすのかどうするのかっていうところと、まあますます向き合わなきゃいけないんだろうなっていう感じがした。
まあなんかその辺映画と比べちゃうとさ、
うん、
映画っていうのは決まったカメラで決まった視点で、決まった時間でっていう、ものすごい体験の、見てる人たちの体験の合一性があって、制作者の意図通りに見れるから、すごくそのドラマを描けるんだけど、まあやっぱゲームデザインの不気味の谷にも繋がってくると思うけど、やっぱユーザーごとに全然やることが違うから、そこで、祖母がそう生じちゃうっていうところは、まだ、なんか、こう、技術力とか表現力が上がっても、やっぱ、ちょっと直接的には解決しづらいかなって。まあ、でも、そういうところは、逆にそう、決まったシナリオがない、なんか、ステートオブディケイとか、まあ、その、僕はやってないけど、その、自分でコミュニティを作るっていうところだと、まあその具体的なコミュニティの形っていうのはプレイヤーごとに千差万別かもしれないけど、そこのやる体験っていうのはみんな同一的に意図通りに醸成されるのかなっていうところで、まあその辺のね、表現とどう絡むかっていうのもね、まあもちろんやっぱ表現力が上がればね、そこで見えて受け取れる、うん、呼び起こされる感情っていうのもすごく高まってくるけど、うん。
じゃあ、究極の話じゃ、その、エリザベスとか、ラストオブアスでエリーが目指すものを作るんだったら、
うん、
その人一人をシミュレートするっていうことが、多分究極の形じゃない。
うん、
もしそうしようってそこを目指したときに、
うん、
今、すごくビデオゲームの中で、生きてるっていうか、その動いてる、
うん、
キャラから欠落してるのってやっぱ感情の部分とかだったりするんだよね、
うん、
ビデオゲームでさ、そのアクションゲームだからもちろんそのダメージ受けて痛いとかさ、
うん、
そういうのがもちろん基本にはなるんだけど、
うん、
でもやっぱりそこに人間らしさっていうか人格を感じづらいのさ、
うん、
セリフと行動はあるんだけど、感情は感じづらいというか、なんかちょっと言いづらい、難しいけどさ、
感じはそうね。まあ、その、プレイヤーのインプットに対するレスポンスっていうのがやっぱ、それぞれ、プレイヤーに応じて変わらなきゃいけない。
そうそう。だから、結局、そのアクションゲームとして遊ばせる以上、アクションゲームとしての操作しか人間、あのゲームの中ではできないわけでさ、で、それに対するリアクションっていうのを現実的に置き換えたら、やっぱ普通じゃなくなっちゃうっていうかさ、殴ったり、殴るのと薬飲むしかしない人間がいたら強人だと思うんだけど。でもエリーはさ、あの、けなげについてきてくれて、助けてくれてさ、いろんな話をしてくれたりするんだけど、っていう、なんか、まあ、感じなのかな。その GTA でもさ、おばあちゃんを助けてさ、おぶって横断歩道渡ったりはできないじゃん。悪いことはできるけど。
悪いことしかできないように。作られて
る。そう、だからそこをうまく隠しきったゲームが勝つのか、それともそこに直球で、なんていうの、直球というか正面からさ、勝負に行って玉砕しつつも何か次につながる何かをこう掴んでいくのかみたいな感じなのかね。
いいことができる GTA。
いいことができるっていうんじゃなくて、多分できるっていうのはどこまででもできるようにするかだと思うんだよ、そういう意味で PC のそのモッドがいっぱい入れられるっていうのは俺はすごく可能性を感じるのはそこなのよ。プレイヤーがやりたいって思う行動以外はまあ意味ないっちゃ意味ないじゃない、意味ないけどやりたいっていうことを追加できるっていうところに可能性を感じて、だからその体温モッドとか食事モッドとかさ、栄養とかさ、尿意とかさ、その、いろんな人のさ、集合的なやりたいことが詰まっていけば、いずれはほぼほぼやりたいことが実装されてるものになっていくんじゃないかなと思うんだよね。わかんないけど。で、なんかさっきの昔やろうとしてたことが、今実現されてきてるっていうのもそうだけど、結局その人格とかさ、人間をシミュレートするっていうと、昔さ、あの、Xbox でさ、あった、うわ、名前でした。アット、あ、ダメだ、出てこない。なんだっけ。いやー、完全に忘れた。なんか女性のさ、アンドロイドを育てていくみたいなさ。
あー、なんか、
あったの。あっとってつつ気がする。忘れたけど。とか、あと、全然俺、全く本当にやったことないんだけどさ、DS の、なんだっけ、恋人シミュレーターみたいなやつ。
ああ、なんだっけ、ラブプラス？
あ、そうそうそう、ラブプラスとか、ああいうのが、実は、目指してるものとかさ。
まあ、そう、キャラクター突き詰めるとそっちの方に。
実現されていってしまう。ただ、それをすごくさ、日本人が得意なっていうかさ、まあそういう大きい主語で切るのは良くないけど、その限られたリソースの中で、その選び抜いたエレメントをとことんの方向に特化して作ったゲームみたいのがいっぱいあるんだね、今は。すべてのことはもちろんできないから、その彼女、彼氏気分を味わうためだけの、そっちみたいな感じでとことんまで突き詰めて作るとかさ、それ方面ではなくて、それができる、それもできるシミュレーターみたいのを作っていくのが基本的にはまあ欧米の傾向だからさ、その RPG の中でも特化したこの部分が楽しい、このシステムが新しい RPG みたいの、そんなの全部できる RPG みたいなさ、
まあ、実際やっちゃうからね、そういうの。作り上げちゃう。
それが昔はできなかったのが、今世代機になって、だんだんできるようになってきて、で、次世代機になったら多分もっと差が広がってやっていっちゃうと思うんでね。まあだからそれが楽しみでもあり、まあでもそこですごい停滞も起きるような気もしなくもないし、そのジャンプの前の、その助走期間っていうか、溜め込む期間っていうか、今までそのある程度こなれてさ、技術としてアクションゲームだったりシューティングだったり、 欧米のゲームでもう一個強みって、その前のゲームとか参考にするゲームをこう何のてらいもなくさ、いいところをきちんと全部吸収して重ねていっちゃうところとかもあるよね。例えばエンジンとかをさ、ずっと何年も5年も6年も使い続けてたりするしさ、まあ、そういうことで起きるその質の向上みたいなのも絶対あったんだけど、まあ新しい方向っていうか、その新しい表現に踏み出そうとすると一旦そこを割とこう捨てるっていうかさ、一旦それがそのアドバンテージがなくなるような状況にもなるだろうと思うんだよね。今まで育ててたその文法が通用しなくなる。でもそれがすごく顕著に出たのがやっぱバイオショックインフィニットだと思うしさ、そのシューターとして育ててきたさ、ノウハウの部分が無理やりそのエリザベスっていうのとくっつけたように見えたんだね、俺は感じたんだね。エリザベスを本気で生かすんだったら多分もっと違うやり方があったんだけど、でもどうしてもバイオショックの看板もあるし、シューターとして発売する以上期待されることもあるし、
なんか今思ったけど、あれのプライベートライアンのアパムが弾を持ってきてくれるシューターをやりたい、戦場をどんどん戦っていくんだけど、そのアパムがずっといて弾持ってこいって言う持ってきてくれ
る持ってくる側をやりたいの。
あ、いや、エリザベスは、まあ、あんまり、まあ、戦闘自体がいまいちだったから、あ、弾くれるけどなって思って。なんかさ、もっともう、すごい大変な戦場で、もう弾持ってきてくれるっていう、そこのドラマにフォーカスした、なんか、
しっかりして。
もうね、だから撃たれて死んでもいいと思うんだよね。大変だけど、なんかあの、機関銃撃たれてる、あそこの家に行って、弾持ってきてくれ、みたいな。撃たれてたな、めっちゃ気が
してる。だからなんかこう、俺が、なんだよね、感じるやりたい遊びみたいのには近づいてきてるんだけど、近づいてくると問題点もいろいろ分かってくるみたいな感じ、ね、
だからまあ、またバイオショックの話になるけど、そのバイオショックのエリザベスの話と、エリザベスが弾くれるってところは全く何も関係がなかったなってい
う
ところ
で。
アパムの話だと、そのね、戦場では戦えないあの兵士なんだけど、
うん、
なんか仲間のためになんとか弾を持ってこようっていう。うん、だからもうなんかストーリーライン自体はなくてもいいから、その戦場アクションのゲームでなんか弾を持ってくるキャラがいて、うん、なんかそこにドラマが生まれるっていうとこだけ作ってくれたら、うん、なんかまあ面白そうだなっていう、うん、まあ僕は単に戦場ゲームをやりたいっていうだけなんだけど
そう、でもね、ステートオブディケイ感じたけど、
うん、
あの死んでリスポーンしないだけでもドラマはもう勝手に生まれるね。
ああ
、そう。あの、ステイノブディケイは復活しないのよ。うん、ザッピングして進める感じになってて。
うん、ああ、そっか。
そうそう、だから。
死んでも別の人に受け継がれる。
そう、そうなの。フレンドと、フレンドっていうかその、信頼度が一定まで高まると、プレイヤブルになるのね。うん、
あ、
その、クレジットを積み重ねて、その、弾をさ、
うん、
その人がいるコミュニティの倉庫に弾をいっぱい入れるとかさ、
うん、
そういうのを積み重ねていくと信頼度が上がっていって、
うん、
信頼度が一定以上になるとプレイヤブルキャラになるのね。うん、で、プレイヤブルキャラになったら、
うん
うん、まあ残機が一人増えるみたいな感じになるんだけど、まあ実際そんな簡単な話じゃないんだけどさ。
うん、
で、死ぬじゃん、自分が。
うん、
あ、その遊んでる人が死ぬと、そのセーフハウスに戻るんだけど、
うん、
その俺が死んだ話をしてるわけ、しんみりと。
あ
いつがいいやつ、みたいな。
それいいね。
でも、これを乗り越えて進むしかないんだ、みたいなさ、感じで、それは新しいなと思って。
面白いね。
そう。でもさ、それもさ、結局、カプコンがさ、スイートホームで やろうとしてたことだとかって言えば言えるわけじゃん。
なんでそんな古いのまで持ち出さなくてもいいじゃん。 この玉よけは忍者服部くんの鉄アレイが混じってるやつだみたいな。また忍者服部くんかみたいな。
忍者服部くんはね、今世代のゲーム作っても出てくる、
ね。あれだね、なんか、今の米軍が、まだ古代のハンニバルの戦い方を講義でやるみたいな古典みたいな感じで。
そう、あ、だから、そう、それを言いたかったんじゃないんだよ。そういう老害児みたいな話を言いたかったんなんか生き返んないと、もう本当にドラマも生まれるし、自然と。
そう、
生き返らないから、自分の中でもすごい、こいつは殺したくないみたいなさ。
うん。
実際俺、主力キャラ二人死んでもうやめようと思って、リセットしよう最初からやろうと思った。
そうそう、ドラマ生まれるけど、死なれるともうやる気なくすんだよ
ね。そう、でもなんかね、一応なんとかなるようにはなってるような気もするけど、まだわかんない。ちゃんとやってないから。その辺でラストバズちょっとやって、
うん、
まあ、触りだけでもやっとくかと思ってさ、やったらもう引き込まれる、引き込まれる。
でもやっぱなんかね、その、積み重ねていかないで、途中で失われるっていうのは、やっぱりいいなって。やっぱその死んじゃうとさ、ストレスだけど、
うん、
僕はやっぱ競馬のゲームとか好きなのって、世代交代していくんだよね。
うんうんうん、
競馬の馬が、現役ってほんの数年間で、どんどんどんどん新しい世代になっていって、子供の世代になって、まあだから死にはしないけど、
うん、
まあどんどん強制的に代替わりしていくっていう、やっぱそこになんかね、ドラマが引き上げられてっていう。
うん。
う
ん、そう、なんか
主人公が、特定の主人公がいないっていうのもすごい好きなとこで、
うん、
ウィザードリーとかもさ、あれってドラクエとかの決まった主人公とは違って、
うん、
その訓練場でキャラを作って、パーティー編成して進んでって、全滅するんだけど、別に全滅してもメニューには普通に戻れて、また新しく訓練場でキャラ作って、第2パーティーで行くかとか、だからプレイヤー自身は監督なんだよね、その、パーティーの、
うん。
あとはね、シムズとかでも、あれはその家庭、家族、世帯を作るんだけど、まあ確かに、誰か選択してるときはその人をアクティブに動かせるんだけど、別に、そいつ以外のキャラを選択すれば、そいつがプレイヤーになってみたいな感じで。
うんうん、
誰かが死んでも、他のキャラを動かせるし。
いや、あれ死ぬの？
死ぬこともあるよ。普通に、年取って死ぬこともあるし、
うん、
事故で死ぬこともあるし。
え、そうなんだ。
うん。子供作って世代交代もしていくから、
うん。
うん。で、あれ、僕がドラクエ2のオープニングの、動画を作った時も、あれはガシよ。ガシさせて、ムーンブルクの兵士が、最初オープニングで、ローデシアの王様って言って、
うんうんうん、あれガシなの？
あれガシさせたんだ。今だったら、なんか、チートコードとかモッドとかあるから、ツールで、すぐ殺せるんだけど、うん、その当時さ、なんかそういうの、まだよく、揃ってなかったからさ、普通にゲーム内の手段で、ちゃんときっちり死ぬように、そこに立たせて、うん、ガシさせて。
さすが、ギガ人入りしただけのことはある。あれ違ったっけ？
わかんない。当時、ギガ人結構古い
なんだっけ？でもあれなんかすごい紹介されたよね。
かな、
そんなことなかったっけ？
俺
あれすごい良かったよ。
あれの時はやり込んでたんだ。
やり込んでたって話。なんか8時間ぐらいずっといたやつやってたやつ。8時間の方じゃないのかあれ。
あれ40時間連続でやってた。
ゲーム喫茶ってさ、ゲーム喫茶っていうか海外の。
あ、そうそう。いや、なんだっけ。韓国とかの。ネット、
PC 版で。
うんね。普通に死ぬよね。
そう、死んでるのって、これ、宮岡さんやってるやつだなと思ったけど。マジで。
いや、ほ
んと。あの時、 だっけ、これもなんか一回話した気するけどさ、あの、うん、事務所にさ、ウェブカム置いてあったじゃん、定点カメラ。あれ壊れてると思ってさ、ズモイさんに言ったらさ、あれ動いてるよって言って、チャットにずっと宮岡さんそこに座ってんのってさ、それ見てもいるからさ、同じ姿勢で。いや、やばかったね。
やばいな、ね、エコノミー食あるんで死ぬか。
本当だよ、食事も全然取んないしさ、トイレも行かないしさ。
電話やってるとね、お腹も空かないから、やばいな。トイレも、だって、はい、半日に1回行くぐらい。
やば。うち来たとき死なないんだよ。
まあ、その、だから、シムズは、その、なんだろう、自分の好きな世帯を作って操作するんだけど、仮にその世帯が全滅しちゃっても、うん、なんか街に戻るだけで、また新しい世帯を作ったり、すでに住んでる世帯を選択して、操作対象にしたりとか、うん、そういうふうに遊べるゲームが。
うん。
特定の主人公がいないってゲームは、僕はかなり好きで、
うん、
なんだろう、街の、どの側面からでも、そのキャラクターの視点になれるんですよ、うん。
ドラクエ3はでもそうだよね。
え、あれ最初から勇者じゃん。
あれ勇者いなきゃいけないんだっけ？
そうだね、あれは。まあ、後のリメイクとかだと多分外せたりとか、クリアした後に外す、パーティーから外したりとかできるらしいけど。なんかウィザードリーで僕面白いなと思ったのさ、ドラクエと対比して、ドラクエだとさ、最初からさ、あの、あなたが16歳になってさ、勇者だって言われてさ、旅立つんだけどさ、ウィザードリーはさ、あの、どこの馬の骨とも知らない奴らがさ、パーティー行くんで、で、一番下の地下10階まで来てボスを倒すと、そこで初めて勇者の称号が与えられるんだよね。
うんうんうん、ワードなんか隠さないともらえない。
そうそう。だからそこの、パーティーいくつか作ったりして、で、最終的に倒したキャラクターたちが勇者だっていう。うん、だからさ、なんかそこがドラクエとも一番違うな、うん、ちょっと。
うん。うん。そう。なんかウィザードリーもそうだしさ、その、世代交代で言えばさ、うん、俺の屍を越えていけとかさ。
ああ。
あと、まあ、似た、あれ、同じ人のやつだけど、リンダキューブとかさ、
うん、
あれ、箱舟にね、集めるゲームだけど、
うん、
なんかそういうさ、ワンアイディアをシミュレート、本気でシミュレートして、遊べるようにしてきてるのが、今世代、次世代だと思うのね。そう、だから、ウィザードリーみたいなやつも、本気で、それができる。
うん
うん、もうなんか、それってでもさ、普通にスカイリムの元とかでできそうな気もするんだけど、その世界の中で、本当になんていうの、勇者の称号を持っている人がさ、はちゃんとそのラスボスを倒している人でさ、ラスボス倒すともうラスボスいなくなるからさ、平和なんだよね、みたいなさ。だからそういうシミュレーターをちゃんと作って、遊べるようにしてしまうような気がするんだよね、なんか。
スカイリムでもボットだと、あの、スタート地点を変更して、なんかただの村人からゲームを始めるみたいなことか。
対抗リシンジ。
あの、エルダーズスクロールのさ、シリーズのお約束として、なんか最初はその、プレイヤーがなんか囚人みたいな感じで運ばれてきて、実はその、運命に選ばれた、あの、世界を救うやつなんだっていうのがなんか、すごいお決まりでガッチリ。作られてるんだけど、なんかそのいうモッドだと、その辺のシーケンスを飛ばして、本当にただの、その土地にやってきた盗賊で、狩りをしてやってるみたいな。まあ、ただそれもそういう設定だけで、結局はメインクエストはやっ存在するし、ラスボスを倒さないと終わらないみたいな感じなんで。
そうだ、
今、
うん。そう、なんか、あれ、ゲームもごもごっていうさ、
うん、
あの、高田さんがやってるポッドキャスト、対抗リシーネの話を聞いてすげえ面白くてさ。
でもあれ結構、あ、 そんなゲームだったんだって、
そうそう、戦国合コンっていう。
そうそうそう。確かにね、今のソーシャルゲームってさ、まあ僕はやってないけどさ、そのカードでさ、いろんな女の子が書かれてて、それが集めるのが楽しいみたいなところがやっぱ強いと思うんだけど、やっぱ荒野のゲームって元からそこがすごい強みなんだよね。
ああ、な、武将揃えるみたいなんで。
武将、姫武将とか、その、姫って信長の野望の最初の頃から、すでにあったんだよね。なんか戦国大名だけであって、なんか嫁がせるときに、ちゃんと姫のグラフィックも出てくるようになってて。で、なんだろうね、なんか信長が結構、昔はなんか教科書に載ってたような、ちょびひげのキャラだったんだけど、途中から、魔王みたいなキャラになって、これから、あの辺からすごい武将たちのグラフィックがすごい充実するようになって、なんか信長だけじゃなくて、他のね、やってた、競馬のゲームとかでも、こうすごいキャラクター、馬主とか、牧場の人たちとかも、すごいやっぱ顔、グラフィックをいっぱい作ってて、なんかちゃんと喋り方とかも、すごい設定してあって、なんかそういうなんか人脈が増えていくだけで、すでに面白いっていうゲームになってる。対抗歴史時点も、やっぱその人脈作りってとこが、一つ大きいなと思って、まあ結果としてそれが合コンにつながってくるんだと思う。でもあの話を聞いて結構あれそんなゲームだったっけって僕はあんまそういう遊び方してなかったんだなと思って。でもそこまで遊べんだって全然違う遊びしてんなってびっくりした、ね。うん、
そうだからなんかそこがその、わかんない光栄がどうするのかまあわかんないけど。うん、そのどっかの会社が今も着々と、その歴史上の人物の性格をこうシミュレートしたさ、人格をこう作り続けてて、で、いつか、あれなんだっけ、漫画。いろんな歴史上の人物が出てきて戦う漫画。ドリフターズ。みたいなゲームとか出てくるわけよ、きっと。
もう出てんじゃないんですよ。
今ないでしょ、多分。
光栄自身が何か作ってます。
そう。非常に。まあでもだから、そうだからなんていうか、まあ別にもう話の結論は特にないし、まあ面白かったねみたいな話なんだけどさ。キャンクラは神ゲーで。今16歳。キャンクラ年齢16歳。
キャンクラと E3 の話と、まあ次世代ゲーム。
ね、展望。ないけど、全然ないんだけど。
あとさっき言ってた Xbox のなんかアップがつくやつって、ヌードってやつ。
あ、
ナチュラルウルティメートディジタルエクスペリメント。
音つかないじゃん。ヌードの。
あ、ヌードアットナチュラル
ウルティメート。あれもなんかあれだよね。AI と話すみたいなゲームだよね。ピカチュウ元気で中のなんか美少女版みたいなやつじゃないの。
ヒロイ王子プロデュースってとこで、なんか大体、検討がつくんだけど。サッカー大会とかやったことないけど、まあ、なんか AI って言っても、まあ大体あんな、わかんない。やったことないから。実際のとこわかんないけど、まあ、なんかこういうとこで AI って書かれると、まあ、そういうなんか、いわゆる海外の、なんかと、技術的に、ガチで作ってるのとはまあ違うだろうなっていう。
なんかね、そう、北米、まあ、だけでもそうだけど、欧米まで含めるとさ、英語圏全体を含めるとさ、人種も文化も違いすぎてさ、お約束が通用しないんだよね。だから難しいんだよね。そのアニメとかも一部のさ、その、オタクとかが受け入れられるのはもちろんそうなんだけど、一般に浸透しないのってさ、俺たちはもうちっちゃい頃からさ、当たり前に受け止めてる表現が、当たり前じゃないことなんだよね。
うん、
なんか驚いた時のさ、っていう表現、が、その、欧米圏だと、 それがなんか驚いてるように見えなかったりとかさ。
ああ。うん。
だから、そのなんていうの、漫画的な表現だとかアニメ的なお約束とかさ、
うん、
そういうのがなかなかこう伝わらないっていうの結構でかいなと思ってさ、
うん、
なんかうちにその遊びに来るさ、中二の男の子がさ、
うん、
日本のアニメ見るとさ、やっぱ変だと思うんだって、
うん、
そのなんか大げさすぎるとかさ、
あ、この間あれ、
俺からするとさ、
うん、
あのアメリカのアニメも大げさじゃんと思うんだけど、どうも違うらしいんだよね、なんかね。
あれですよ、なんか、バークレー大学で、ラピュタの上映会
やってて、あ、そうそうそう、
なんか全然外人が変なとこで笑う。
そうなんだよ。日本人はね、多分ね、うちともう一家族ぐらいだったんで、あと全部、
うん、
まあ、アメリカ人だったと思うんだけど、
うん、
最初のさ、シータがさ、窓枠、逃げようとしてさ、
うん、
窓枠に捕まっててさ、
うん、
ずるって滑って、バッと落ちちゃって、あーって、
あ、
息を飲むシーンでさ、
うん、
もう大爆笑。でさ、
うん、
でそこって息を飲むシーンなわけ、俺的には。
まあそうだよ、当然。
そこで、飛行石が光り出して、あ、まあ、それはオープニングのスタッフロールの後だけどさ、
うん、
まあ、飛行石が光って、ふわふわして、パズルがキャッチするじゃない、
うん、飛行石なかったらね、死んじゃうシーンだもん。
死んじゃうわけじゃん、うん、この可憐な少女が。
うん、
でももう、落ちた瞬間、大爆笑だよ。
なんかそういう お約束があるのかな。飛行船から落ちると、なんか、
うん、
なんか地面には突き刺さってるけど助かってるみたいな。アメリカ漫画のなんか伝統みたいな。だからミッキーとかがやってんじゃないの、そういうの。
うん、いや、だからやってるだろうけど、でもさ、違うじゃん。違うアニメ。そう、だから、なんか基本的な、なんていうの、それが、だから埋まってくれば、
うん、
よかったんだけど、ビデオゲームに関して言えばね、その桜大戦的なさ、
うん、
シミュレーション、あ、なんていうの、シミュレーションじゃないか、なんていうの、なんていうの、シミュレーション RPG 的なものと恋愛、ギャルゲーパートみたいなのを組み合わせたゲームっていうのさ、
うん、
まあ、それはそれ面白いわけ。俺、1と2やったのかな、ドリキャスで。
うん、
あれ、サタンだっけ？ルイヤーだっけ？忘れたけど。まあでも、面白いなと思ったの。そのシミュレーション、シミュレーション RPG パート。
うん、
その単性でさ、
うん、
攻撃して、次のターン敵が攻撃みたいな。あれをやるときに、どうやって戦うかで、その隊員との関係が変わってって、ギャルゲーパートの、その襲撃と襲撃の合間のギャルゲーパートのリアクションとか変わるわけ。
ファイアーエンブレムもそういう要素あるんです
か？ああ、多分そういう感じをもっと、なんていうの、えげつなくしたっていうか、あざとくしたっていうかさ、感じで、で、まあでも面白いと思うんだよね、そういうの。でも、それはすごくそのギャルゲーとしてのその伝統芸を理解してないといけないし、
うん、
シミュレーション RPG っていうさ、
うん、
単性の遊びを理解してないといけないし、
うん、
なんでだよって言わない人、
うん、
要するにワールドオブウォークラフトとかさ、
うん、
ああいうリーグオブレジェンドとか、ああいうなんていうの、もうリアルタイムじゃないとおかしいって言っちゃうとか言う人たち、
うん、
だからまあ死ぬほどいるわけ。
あ
そうじゃない人たちが楽しめるさ、
うん、
遊びなんだよね、今現在は。どうしても。万人に、だから受け止められる前に跳ねられちゃうっていうかさ。
なんかあの辺って、なんかすごい時代っていうか、その、シミュレーション RPG と、恋愛要素と、うん、なんか、シミュレーション RPG ってさ、ただでさえめんどくさいよくそこにくっつけるなっていうか、もうだってその後の時代ってさ、そういう、 めんどくさいゲームの部分ってどんどんどんどん取り払われて、うん、今のなんだラブプラスとかまで、たどり着いたわけで、
うんうん、そこはいやでもあの時からギャルゲーはあったから、もちろん、だからそれと、
まあね、うん、だそれとシミュレーション RPG っていうのが、なんか一番すごい、めんどくさいとこ同士が結びついた、まあ、なんかその分苦労が多い分、なんだ、ドラマも大きいのかなっていう感じがする。うん、
だから本当はそのガンパレードマーチとかさ、一つ方向に進化して、あれもなんていうの、やっぱ AI にすごく力を入れたっていう振り込みでさ、自立してゲームの中の人格が動くから自然とドラマも生まれるし、プレイヤーも何回でも遊べるんだっていう方向で、どっか、だから北米か、まあヨーロッパか知んないけど、そういうような会社が、いつか完成させてきそうだなっていう気が、なんかするわけ。
あ、
どっかで、それをすごく感銘を受けてるんだけど、全然日本では追従するゲームは出てこなくてさ。
それ出てきたら嬉しい。
そう、だからなんか、俺はなんかそういうところに期待もするし、でも、一旦すごい停滞して、なんか、どうでもいいのがいっぱい出てくるんだろうなって気もするんだけど、まあ。でもなんか、期待感はあるよね。ただ、それがやっぱ日本から本当は出てきてほしいなとは思うんだけど。
ガンパレードマーチとかって、海外とかで遊ばれてるのかな？
遊ばれてはいるけど、メジャーな、なんていうの？
まあ、メジャーじゃないです。
うん、イコとか、ああいうマリオとかみたいにしょっちゅう名前が上がらないから、有名ではないよね、少なくとも。そもそも、だからそういう、なんていうの、性的って静かなさ、ビデオゲームっていうもの自体があまりメジャーじゃないじゃない。基本的にはリアルタイムで操作するビデオゲームっていうのがメジャーだからさ。だから、あんまりっていうか、まあ、ほぼ聞いたことないって言ってもいいんじゃん。
まあ、そうだね。
まあ、そういう機会だから、その、アクションゲーム系は、その、ゼルダでも、まあ、マリオでもさ、まあ、最近って言っても、まあ、その最近でもないけど、まあ、イコとかワンダとかっていうのはすごく話題に出るわけ。で、ラストオブアスの開発者もインタビューでもう堂々と、これはイコに影響を受けてますっていうさ、インタビューが本前に載ってたけど、まあそういう意味で、なんていうの、世界、なんていうんだろうね、英語圏の人とか、まあ多くの人が遊ぶゲーム、手に取るゲームっていうのは、やっぱ未だにアクションゲームって広い意味での、この意味での、ゼルダも含めて、ゼルダとかも含めてやっぱアクションゲームだろうなっていう印象がある。
なんかさ、日本のそんくらいちょいマイナーなゲームの逆の海外の方でそのぐらいの隠れた名作ってどの辺なんだろうなって。
ああね、まあ俺も来て浅いし、昔から洋系、いわゆる洋芸を追ってたわけじゃないからさ、メガドライブで遊べるゲームがたまたま海外産だったぐらいのさ、一つどうしてもメガドラでやりたいって思うと、ファットマンっていう負けたやつが太った男に食われるっていうやつしかなかったからやってた、そういうレベルだから。
それは何、向こうのアメリカの人にとってはガンパレードマーチぐらいに名作
そうでもないと思うけど。そうでもないと思う。でも、多分いっぱいあるんだろうね。俺は PC ゲーム特に知らないしさ。その辺、なんていうの、PC ゲームにこう、詳しい人とか、昔から、海外のゲーム持ってた人たちだったらすごい知ってるんだよね。
だからまあゲームに限るんだよね。そういう、なんか小説とかにしろ、映画にしろ。なんかまあすごいメジャーな名作はどの国の人でも知ってるけど、本当にその国の人しか知らないすごい隠れた 名作っていうのがあるんだろうなって思いつつ、
だゲームオブソーとかさ、ちょっと前だったウォーキングデッドとかってそうだったよね。日本でやってないと、もう、やっぱどうしたって知名度はないじゃん、日本では。だウォーキングデッドのさ、ビデオゲームがさ、
うん、
ビデオゲームオブジーアーを撮るとかってさ、
うん、
やっぱ、いまいち実感ないと思うんだよね、やっぱ。撮ったじゃない。2012年のビデオゲームオブジアはウォーキングデッドのゲームなんだけどさ。
あ、そうなの？
そうそうそう。あれは俺すごいポップメイキングだなと思って。それって話したっけ？話したいっけ？
あ、知らない。
聞いてない。まあ、だからそれはまあ全然違うべき、長くなるからまあいいんだけど。まあでもそれぐらいさ、やっぱ誤差があるっていうか、
うん、
文化の違いもね、なんだかんだ言って。やっぱ本当に、日本のビデオゲーム市場はすごく独立してるなっていうか、独特、ユニークだなと思う、本当に。
それ、日本に限らず、ヨーロッパだってヨーロッパなりの、トルコだってトルコなりの、うん、マウンテンブレード、
うん、
だったりするし。まあ、日本が特別ですよね。
いや、そうだけど、だからその、なんていうの、場面場面で言えばもちろんさ、その、ヨーロッパだったら、そのサッカーのゲームがめちゃめちゃいっぱいあるとかさ、実は。
ああ、ヨーロッパ。
クリケットの、うん。
クリケットのゲーム、
2種類、3種類あるとかさ、
うん、
とかなんかバイクのゲームがいっぱいあるとか、なんかまあもちろんそういうのあるんだけど、
うん、
そうだけど結局、なんていうの、まあ一番なんだよ、でかい家の例は、その、コールオブデューティーのフランチャイズがさ、
うん、
全世界で1000万本売れましたみたいな感じ、
うん、
になってる中で、日本の売り上げは10万本で全員みたいなさ。
ああ、そういうこと。
10万もいってないのかな、わかんないけど。だそういうのがさ、
うん、
数字だけ見るとさ、
うん、
日本ってなんでって、多分思うのは自然でさ、
うん、
独特だなとしかやっぱ思えないよね。そう、まあだからなんだって話でもないんだけど、でもその中で日本ではだから特に全世界で見れば隠れた名作っていうのは死ぬほど眠っていると思ってて、だからその中でその今世代のマシンパワーがあれば、次世代のマシンパワーがあれば、本当はやりたかったことが実現できることっていうのもあると思うんだよね。それに金を、まあわかんないけど少なくても20億ぐらい出してくれる会社がたくさんあってほしいなって思うんだよね、う
ん。ああ、あれを作ってほしい。ボクサーズロードの20億で。
それ、オブリビオンじゃねえや。スカイリムの食事モードで。
食事部分もすごいね。
食事部門と、あと、命令オンリーにする。武器を使わないプレイみたいなさ。命令しば
っあれ、アクションとしてもすごい好きだったのよ、3D の。
うん。あれでも、初めの一歩のキャラを借りて、ずっと出続けてたんじゃないの？俺、その後は知らない。
ああ、どうだった？ 2 が初めの、2が独立してあんの？ 2 と初めの一歩バージョンかな。
うん。
1ですでになんか、ガゼルパンチとか、デンプシーロールとか、
うん、
すごいやり込んでたよ、確か。僕のキャラ、250戦 250KO とか、取ってたよね、結構。
イカルド・マルチネス、ね。一本の中の。そうだ、ボクサーズ・ロードもまあそうだしさ。いや、俺もそう思う。し、多分。
海外で遊ばれてるのかなっていうふうに。気になっちゃうね。
なんかだが、その、なんていうの、シミュレーターにすることでダメになるゲームも素材もあると思うし、
うん、
シミュレーターにすることで新しくすごく面白くなるものもあると思うしさ、
うん、
まあ、どっちにしても金がかかるんだよね。ね、そう、物量が必要になるから。
うん、あれ、物量、 まあ、まあ、もちろんだけども、なんかそういうさ、なんか、技術開発みたいなとこって、どんぐらい力入れる、なんか技術開発っていうか、なんだろう、研究開発、
うん、
まあ、すでにある、まあ、あるものじゃない。
会社によるけど、だから UBI とかはもう明言してるよね、その会社の利益のこれぐらいは絶対研究に使うとかさ。
うん、
でそうしないと未来への投資としてこれことをやりますとかって AI の研究をやるとかその官と、
うん、
政府とも共同してやっていくっていう話をしたりとかさ、
政府は何協力する
の？ああ、どうも詳しく覚えてない、うろ覚えとか、あとはまあ神話とかもすごい投資してるし、
うん、
なんか最初のさ、初期の頃のさ、パクって、パクって売りまくってさ、訴えられたら示談して、それでも、儲かる金額の方が多いや、みたいな、最初の頃の印象が強かったんだけど、
うん、
でも実際サンフランにあってさ、
うん、
その中の、その、人外に転職した人とかその話したりするとさ、
うん、
すっごい先行投資してて、
うん、
全然、本当に全然、ゲームと関係ないじゃんみたいなこともすごいやってたのね。多分リリースも出てると思う。ちゃんと調べれば。まあ、だから喋ってるんだけどさ。まあだからそういうのはやっぱでかい会社はやってるよね。技術開発っていう、なんていうの、投資的なものももちろんあるし、もう一個の側面は、だからきちんとそのアーカイブ化して積み重ねていくっていうの。
うん、
無駄にしないで、
うん、
だからコールオブデューティーのフランチャイズと何回かあのブログで言ったかツイッターで言ったかなんかやってるけどさ、
うん、
もうライブラリーにさもう超高解像度のテクスチャーとさモデルもいっぱい入ってるわけ、
うん、
だからもうデザイナーだけでさ簡単にレベルで作れるわけよ。デザイナーって企画の人が、
うん、
そのデジタル上で並べてテクスチャー貼ればもうできるわけ、製品レベルのものが。それを、
4
の頃から、昔からずっと積み重ねてきてて。だから、モダンウォーフェア3に、モダンウォーフェア4で使ってたビルが出てきたとかさ、いうのを見つけてたけど、まあ普通にあるだろうなと思う。別にバレたからって恥ずかしいけど、でも逆にでも、業界人としては恐れをののかなきゃいけないことでさ、その、モダンオフェア4って何年前あれ？もう6年前とかなんの？ 5、6年前のテクスチャーとモデルが未だに使えてるんだっていうさ。
モダンオフェア 4？
うん。ん？モダンオフェア4じゃない。コールオブデューティー4。
あ、コールオブデューティー4の？
最初のモダンオ
フェア。あ
やつがモダンウォーフェア3に使われて
た。ああ、1のやつが3に使われて
た。うん、そうそうそう。そういうのが、要するに積み重ねに積み重なってるから、
うん、
今から参入してさ、あのレベルのものを作ろうと思うと、ものすごい途方もない努力が必要なのね。
うん、
時間と金が。
うん、
もちろん人の技術もいるし。で、それを作るだけじゃなくて、ゲームに組み込んで処理を落とさずにさ、
うん、
1秒間60フレームで表示し続ける、
うん、
技術とかものすごいじゃない、
うん、
っていうのを、はるか昔からずっと積み上げてきてるからさ、
うん、
もう追いつけないっていうか、なんていうか、そういう次元じゃないっていうかさ、
うん、
キャンクラで言えば、もう、365面で、先のアンロック止まってる状態よ。
それはつかないよ、ね。
次世代機まだって言ってる感じだ、ね。
だってさ、360面ってさ、1年以上かかんじゃないの、これ。
だから、それを4年、5年かけて、すごいスケールでやってるのが今なの。
ビデオゲーム。可視化するべきだね。サーガの道のりで。こんくらいスクロールすると、今のモダンオフェアのレベルに追いつきますよ。
うん、そういうのを、でも割となんていうの、ぐじゃっと壊して、までも作ったのがバイオショックインフィニットだったなと思ってさ。
うん、
あ、PC ベースでやってるからしんないけど、テクスチャの解像度がほんと広くてさ、Xbox でやると。びっくりするぐらい広くてさ。
あ、そうなの？
うん。もう、解像度だけじゃなくて、モデルもさ、
うん、
全然モデリングできてなくってさ、花壇とかもさ、
うん、
近づいたらただの板掘りだみたいな。
うん、確かあの辺って似てるなって感じする。
だから、そういうのはさ、まあ、手を、なんていうの、うん、もうあのレベルのさ、
うん、
期待されてるフランチャイズってさ、まあ、手を抜くってまあ、ありえないっていうかさ、本当はね、それでもやってるってことは相当いろいろなことがあって、ああなってんだろうなって思うんだけどさ、
なんかあの辺はなんとなくそのディズニーランド的なかき割り感だなって思いつつなんか あえて現実っぽくしないのかなって思いながら
まあでもラストオブアスやれば多分それも
なんか花とかもそれだから全部造花なのかなっていうふうにそんな風に見てた
そうそうそう、ルーシーさんも言ってたけどなんかかえってその伏線なのかと思ったみたいなあまりにもそんな感じだな。そうあでもまあノーティードッグも同じでそのアンチャーテッドで積み上げてきたものがラストオブアースでも生きててっていうのもあるし、
うん、
だからラストオブアースを普通のなんていうのゼロからまあありえないねゼロから作ろうと思ったら、
うん、
多分まあそんな3年かかっても完成しないんだよね。完成しようがないんだよね。なぜなら、もう動き、アニメーションから何から何まで、
うん、
基本的には、その、ずっとノーティードッグっていう会社が、ソニーっていう会社の支援を受けて積み上げてきたものが、集結した、その最高峰の表現だから。サウンドとかもすごいしさ、やっぱり。うん、サウンドの表現力、その音楽の作曲がどうっていうんじゃなくて、その音をどう表現するかっていうシステムとかもすごく作られてて、ね、もう本当すごいなと思うんだけどさ、
うん、
なかなか音まで回んないよね、普通の会社だと、
うん。
どうしてもエンジンについてる、そのサウンドの制御程度で終わっちゃうんだけど、
うん、
そのサウンドの部分をものすごい強化してあったりとかさ、
うん、
まあ、まあ人的なものもあって、そのノーティードッグで働いている人たちみんなシニア級で、ものすごい、やっぱ経験を積ん、そのアンチャーテッドで経験積んできて、
うん、
いるがゆえにできるレベルデザインとかさ、
うん、
バイオショックはやっぱレベルデザインひどいなって思うのは、やっぱり未経験に近かったんじゃないかなと思うんだよね。バイオショック1、2とあまりにも違うじゃん、ゲームスタイルが。
うん、
だからその一本道系を作る技術に長けてないっていう、単純に、
うん。
やっぱもう、この世代の表現力だったりなんだりっていうんだとさ、うん、もう単純に、なんていうの、その1年やそこらでさ、1作やそこらでさ、
うん、
習得できないから、絶対。
うん
うん、だからそのアンリアルならアンリアルでもずっと使ってきてる人たちが、
うん、
いて初めてできる表現とかさ、
うん
まあ、そういうレベルに今一番先の方の人たちはなってる中で、
うん、
このゲームだけ急に一本道のレールライド型の集団にしますって言われてもやっぱ相当面白い面は作れないと思う、
うん
うん、まあそれでもね、一人天才がいれば全部ひっくり返ったりするんだけど、まあそれでもやっぱ普通に考えればなかなか何十人も集まって作るとそうはいかないんですか。そういう意味でラストオブアースは、その、ノーティードッグのアンチャーテッドとかの反省とかさ、
うん、
そういうのはすごい生きているなって、ちゃんと積み重ねてるなって感じでした。まあそんな感じだから、もう追いつけないんだよね、普通に。
キャンクラと同じ。
うん？
キャンクラと同じ。
キャンクラと同じよ、ほんと。たとえチートアイテムを使って、課金をしようが、
うん、
iPod、iPad、Facebook で回そうが、
うん、
追いつけないんだよ。 まあ、だからこそ、その、イノベーティブな、なんか、めちゃめちゃ、全然違うさ、
うん、
何かっていうのを作らないといけないとも言えるし、
うん、
いや、今からでも遅くないって言って、きちんと追従する。で、いつか抜かすんだっていうさ。
うん、
まあ、キャンクラじゃなくて、俺は、アニマルレスキューサーだから、俺、ぶっちぎり1位なんだけど、方向で行くのか、
うん、
もう地道に、その、買える課金アイテムは全部買って、
うん、
地道に追いかけるのか。だから、スクエアエニックスのさ、あのルミナスエンジンっていうのは、
うん、
まあ、地道にちゃんと追いかけますよっていうさ、
うん、
いう試みで、国内ではまあ、わかんないけど、カプコンが昔やってた、
うん、
なんだっけ、MT フレームワークだっけ、ちょっと、うろ覚えだけど、
うん、
まあ、ゲームエンジンとかよりももっときちんと、なんていうの、まあ、対外的にね、あの、いろんなのを公表してるっていうのもあるけどさ、うん、まあ、きちんと今世代のゲームを、まあ、次世代機まで見据えた、
うん、
その最高峰の表現をできるエンジンを作るんだっていう、試みで、
うん、
それはすごく頑張ってほしいよね、俺としては。
なんか FF15 だっけ？なんか最新作のムービー出てたけど。
うん。
うん、あれ見た？見てない？
あんま見てない。なんか会場で流れてたけど、E3 会場で。
ああ。なんかあそこまで行くと、もう独特すぎて、うん、結構面白そうだなって、
うん、
感じちゃう。
うん
うん、
そう、結局さ、その、どんなものを使ってもさ、
うん、
日本人が作ればさ、何か独特になるんだよ、どうしたって。
あれこそさ、その、なんだ、日本的な文法、お約束、まみれ。
うん。
あの、なんだ、ジャニーズ、ね、ミュージカルみたいな感じでさ、
うんうんうん、
なんか銃撃戦とかしてんだけどさ、肩ポンと叩いてさ、あの、うん、パンって打ってさ、助かったよとか、なんか、そういうやりとりをさ、なんか、激しい銃撃戦してんだに、そういうカットシーン出たりとかってさ、すごいミュージカルみたいだなと思って、なんかそれができちゃうのが、もう、なんかこう、洋芸に慣れた目からすると、すごい新鮮すぎて、あ、新しいって。だからなんか、コールオブデューティーの新作とかが出るよりも、なんかそっちの方が全然面白そうだなって、すごい新鮮に見える。
うん、そうね。だからゴーストにさ、コールオブデューティーゴーストにさ、
うん、
その2時間半並んで見たけどさ、
うん、
いやまあ、すごいけどっていう、結局もう。リサさんにディビジョンどうなのって聞かれて、
あ
すごいことしか言えないような感じ。あれ、なんか、コールオブデューティーゴーストはこう犬が重要なんですよとかさ、
うん、
言うんだけどさ、いや、すっげえ古臭く感じるしさ、そういうの。でも、もう言いたいだけっていうか、まあ、言わざるを得ないんだろうなっていう感じがするんだけどさ、何が新しいんですかって聞かれちゃうとさ、
うん
じゃあ、あと、海の中潜っててさ、
うん、
なんかダイビングして、まあ、水が綺麗なんだけどさ、
うん、
まあ、でも別にって感じじゃん、なんか、潜りたいわけじゃないの、
うん。
空母はよかった、空母。
ん？
空母。バトルフィールドの。
ああ、バトルフィールドはやった。64人対戦やった。そういう、うん、
空母できた？
空母じゃなくて、あれは上海かな？上海か香港かな？
どうだった？
いやー、もうすごい、すごいですよ。
それは変だ。
いや、ものすごい巨大なビルが崩れるの、リアルタイムに。もうすげーと思って。
いや、今回ちょっとコールオブデューティー微妙。
ん？
バトルフィールドの方が全然プレゼンスがあった。
いや、全然、そうでもないんじゃない。まあ、バトルフィールドはプレイアブルで、コールオブデューティーはプレイアブルじゃないっていうのもあるけど。
なんかこう、なんかプレイアブル映像とか見ても、別に、本当にね、
うん、
バトルフィールドは別に水とかまあいいかなと思うけど、バトルフィールド見たら、おぉ、ちょっといいかなと思って、ディビジョン見たらこれだなっていう感じ。
バトルフィールドは、まあ、どっちかというと、PC ベースのマルチプレイヤーがメインで、コールオブデューティーはストーリー部分が、 シングルプレイが充実してるっていう、なんか、まあ、なんとなくそういうお約束っていうか、方向性の違いみたいなのが、まあ、あるんだけど、なんかでもね、まあ、まあ、もう、すごい、すごいですねって感じ。
ほら、なんかあれみたいなね、トランスフォーマーみたいなね、良さがあります。ない。
どういう意味？
トランスフォーマーって、なんかすげえじゃん、映画さ。どうしようもないけど。
うんうんうん。
実写版のやつとかさ。
うん、
もうこれはここでしか見れないなっていうものがあると、こう、ちょっとありがたみが出るよね。うん、
そうね。そうそうそう。
トランスフ
ォーマーもそうだし、あと、なんだっけ。バトルシップ。
バトルシップ、あれはちょっと B 級感あるけど、あれは別にこうなんかありがたみはないけど、あとなんかほら007とかも定期的に出るじゃん、
うん、
で今回上海ですとかさ、そういうなんかこうご当地映画みたいな感じじゃない、
うん、
それになんかもう近いのかなっていうのはある、うん、あのバトルフィールド、コールオブデューティーとかも、
うん、
ちょっとお祭りっぽいじゃん、
そうね、
うん、なんかウィーレっぽい、すでに、
ああ、久々に、なんか学生時代初めて会った頃に、確か、なんだっけ、グラディエーターでさ、ダイヤモンド、ダイヤモンド陣形ザって構えてさ、敵の戦車を転ばせるっていうところと、なんかガメラで反転しながら火の玉を撃つところがいいよね、みたいな話をした覚えが。
サブカルっぽいな。
っていうか、なんだろうね。なんか全体のストーリーとかよりも、なんかその一部分だけ良ければ、もうそれでいいよねっていう話になってるんです。
いや、あの手の映画の楽しみ方はそこですよ。
あ、
だってさ、トランスフォーマーのさ、最新作だって一番かっこよかったシーンは、その、ドアを滑り、ビルを滑り落ちながら下を打って落ちるっていうカットがあったの。覚えてる？高層ビルが、なんかもう、高層ビルが壊れて、
崩れながら、なんか。
滑り落ちながら、でもこのまま女子車を打っていって、下を押すとガラスだからそのまま下に落ちるっていうカットがあったんですよ。
下を押す？
つまり、床はもうガラスなわけ。そこを、壁を滑り落ちてるわけだから。メーター、
最初に。はいはいはい。壁を滑り落ち
て。で、このままだとスピードついて本当に落ちちゃうから、
うん、
銃で下を、床を押すと、床は下ガラスでそのままこう抜けてるから、
うん、
下に落ち出るんだ
よ。ああ。傾いてるビルの壁面のガラスを滑ってて、ガラスを
打
って落ちる。
そうそうそう。足元打つと、落ちるじゃん。
はい、はいはいはい。
あったね。カットがあって、
うん、
もうすごい素晴らしい発明級のカットだったんだけど、それはいい。
そんなすごかった。
っていうか、まあすごいっていうか、これは見たことがなかった。この、確かに確かに。それちょっとこう、アメリカのテレビ映画的なギミックが僕は好きなんだなっていうのが今の話を聞いてて、なるほどと
思
う。うん。
さすが。
あ、そういうのを見たことないものが嬉しいじゃん。
まあ、ね、
あると。
うん。
ゲームとか見たことないものがあると嬉しくなる。
ゲームどうだなぁ。あんまり見たことないと、こうどう操作するんだろう、めんどくさいなっていう方が先に。まあね、ゲームはね、やっぱ見たことある方が、安心しちゃう、うん。見たことあるものを、今度はどうやって操作しようみたいな。そこがなんか、楽しいのかな。
ああ、そこはそうかも。うん、自分がどうやるかっていうのと、他人が作ったものを見て嬉しいっていうのはちょっと違うかもね。
うん。
じゃあ、その点そうだ。ウーヤのさ、
うん、
やっと、ローンチの、
うん、
エクスクルーシブのさ、
うん、
アメイジングフロッグっていうの素晴らしかったよ。
あ、本当に？
うん。
ウーヤにそんなキラータイトルが。
キラータイトルがあった。多分、トータルプレイ時間で言ったら、
うん、
スピードオブディケイを超えたかもしれない。
あれなんかただジャンプして、跳ねるだけ？
いや、それが面白いんだけどさ。いやもうあんなにゲームであんなに笑ったことってないよ。
なんかアメリカ人になってきてんじゃないの？
違う違う違う。
笑いの沸点が低くなってきて。
もはや。
違 しかもね、あれ、本当に、最初はバカにしてたんだけど、もう、楽しんでる自分を否定できないわけ、もう。
あ、キャンクラと一緒だ。
途中から。で、もうとにかくやってしまうわけよ。で、しかも、ずっと笑いながらやってんのね。
すごい、アメリカっぽいな。
いやー、で、やばいよ。ちゅうか、日本でいつ帰るようになるのわかんないけど。
ルーヤ、何ルーヤ、リージョンがあるの？
ないよ。あれ、アンドロイドは別にないね。あ、ただ、その、買うのにクレジットカードがいるから、それが通るかどうかちょっとわかんないけど。あ、買うって、その、ゲーム内パーチェイス、まあ、でも、その、買えるのやつは完全フリーで、その、ルーヤさえ買えば。フリーってどれぐらいフリーかっていうと、ゲーム内にメニューがないから、
うん、
インゲームで何か買うとかいうの、そもそも、もうインゲームにメニューがないんだよね。
なんと。
もう完全にフリーなの。まあ、でも、それもやめなしって思うぐらい未完成なんだけどさ。でもそれをこう、なんていうの、差し引いても面白い。
あれってなんか元ネタみたいなゲームあるのか？なんか、
いや、なんだっけ、セインツローのさ、保険金もらう。
ああ、そっかそっか、あったあった。
うん、そうか、もっとだから遡ればさ、ブラウザーでさ、フィジックスのモデルが動くようになった頃にさ、トラックディスマウントとかさ、あと階段から突き落とすやつ、ラグドールを。
なんとかしてやるみたいな。
そうそうそう。そっちの方が先だったかな、トラックディスマウント。
あれ、階段をさ、ポンと押すだけでさ、地味に転んでさ、ボキボキボキって骨折する。本当ひどい
ね。ラグドールがそう、階段落ちてて、ダメージの総数で点が出るんだけど、そう、あれがまあ近い。あれを、だから操作、モデルを操作できて、飛び込むことだけできる、操作。
なんか骨折とかするの？
いや、まあ、ラグドールになるだけ。ジャンプした後、ラグドールになって、あとはもう、ひたすら、ボキボキボキって感
じ。なんか、ラグドールって本当、バカみたいだよね。どんなゲームでもさ。ラグドールになった瞬間にもう、ああ、ゲームだっていう。
それがカエルだから面白いんだよ、なんか。リアルなカエルなんだけどさ、二足歩行でペタペタペタペタって走っててさ、で、走ってくるトラックに合わせてジャンプで飛び込むわけ。トラックにバカーンって引かれてさ、で、その引かれた衝撃でドラム缶に突っ込んで、ボーンって爆発して打ち上げられてさ、で、空中でうまく制御して、扇風機の方を持ってて、扇風機でまたピクって高く飛ばされてさ、で、地面にぐしゃって激突すると、高得点。でも、そうだ。
GTA4 でもさ、あの、ラグドールのエンジンがなんか、GTA4 だと、なんだっけ、なんとかエンジン、新しいのになっててさ、車で引いた時にさ、体の折れ曲がり方がすごい良くなっててさ。もうだからそれですごい引き逃げが面白くて面白くてさ。自分で引くのもいいし、自分が引かれるのもいいし。
やばいやばい。ネオカさんはよっぽどアメリカ人だ
でもさ、今同じですよ、そのカエルで。
そうね、カエルはいろいろうまく噛み上がってて、なんかね、まあ、A ボタンじゃなくてあれ、ウーターボタンって O, A, U, Y, A ですげえわかりづらいから、仮にジャンプボタンとするんだけど、ジャンプボタン空中で押すとさ、ちょっと浮力があるような気がしなくもないんだけど、とにかくジャンプボタンを押すと、ランダムで、おならが出るのね。ブーって言うのよ。それが本当に面白くてさ。あれ伝わってない。
そう
なの。面白さ。
ちょっと日本人の笑いからは遠いから。
いや、マジで。
いや、多 多分ね、伊達さん、あと数年で、その、シータが落ちるところで笑うようになるし。
やばい。じゃあ、カエルが、カエルがね、立ち上がるボタンもあるのね。で、まあ、ジャンプボタンと立ち上がるボタンしかないんだけど、まあ、行動に関わる。まあ、あとそうか。で、ジャンプして、まあ、地面に落ちた後、立ち上がるイコール、あの、結果を見るなのね。そこまでが1シーケンスとして扱われるわけ。だから自分で倒れた後も移動ができるのある程度。で、A を押すとビクンビクンって跳ねるの、ちょっと。死んだまんま。気持ち悪いんだけどさ。それで、ドラム缶まであと少しだったりすると、レバーグリグリグリってやって粘って A 連射するとさ、ドラム缶までビクンビクンって跳ねてって、またボカーンって爆発したりするわけ。あ、そう、セカンドウィンド的なさ。
死んでもまだ復活チャンス
ある、うん。で、でも A ボタンがランダムでおならボタンになっちゃうのね。ちょっとで到達するって時に頑張れと思って A を押すとプーって言ってさ、ゲームがそこで終わるわけ。
あ、おなら、ね、終わっちゃう。
え？もう進めなくなるともう立ち上がるしかないから、
うん、
で立ち上がるとそこで成績発表だ、終わらないよゲームは。そのスタートしたら終わりようがない、うん、なんかメニューボタンみたいなのをして終わらない限り終わらないんだ
けど、おならが出ちゃうと終わっちゃう。
終わんないけど、その進まないから止まっちゃうのね、
うん、一回おなら出るともうおならしか出ない。
うん、ランダムで何回かおならが出る。これもさ、やらないとわからないんだよ。
わかんないね。今全然伝わってない。すごい、おならが面白いって言ってるけど、見たことないからわかんない。
でもこれは、来てもらうしかないね。はい、じゃあ、長くなりましたが、ごめんね。
面白かった。
じゃあ、3時間近く。あ、収録前に30分ぐらい話してて、また2時間半ぐらい。
ああ、そっか。まあ、今回ちょっと区切ってみて、
うん、
分担も分けてみようか、
うんうん。
じゃあ、そんな感じで、伊達でした。
宮岡でした。
伊作でした。
はい。じゃあ次回。
次回。ガンプラ、大好き。
大好き。